では聖書をお読みします。詩編の46章。指揮者に合わせてコラの子の詩、荒本町歌。神は私たちの酒どころ、私たちの砦。苦難の時必ずそこにいて助けてくださる。私たちは決して恐れない。地が姿を変え、山々が揺らいで海の中に移るとも。海の水が騒ぎ湧き返り、その高ぶる様に山々が震えるとも。大河とその流れは神の都に喜びを与える。意図高き神のいます聖所に。神はその中にいまし、都は揺らぐことがない。夜明けとともに神は助けをお与えになる。すべての民は騒ぎ、国々は揺らぐ。神が御声を出されると地は溶け去る。万軍の主は私たちと共にいます。ヤコブの神は私たちの砦の塔。主の成し遂げられることを仰ぎ見よう。主はこの地を圧倒される。地の果てまで戦いを立ち、弓を砕き槍を折り、盾を焼き払われる。力を捨てよ、知れ、私は神。国々に崇められこの地で崇められる。万軍の主は私たちと共にいます。ヤコブの神は私たちの砦の塔。それでは、なんと幸いなことかというタイトルで風呂姉妹にメッセージを取り継いでいただきます。
おはようございます。はい、台風でこの礼拝日曜日どうなるのかわからない状況でしたけれども、本当に礼拝が当たり前ではないということを本当につくづく感じさせられます。本当に今日も感謝です。みんなと一緒に礼拝ができることを感謝します。じゃあ一言祈ります。天のお父様、あなたの聖なる皆を褒めたたえます。本当に主はあなたは素晴らしいお方であり、良いお方です。賛美されるべきふさわしいお方です。どうぞイエス様、本当に主にすべてを委ねて取り置く管として、イエス様、あなたが語るべき言葉を教えてください。イエス様、お一人お一人を祝福します。また今日来ることができない兄弟姉妹の上に、またネットでインターネットで聞いておられる方々の上にも、等しくあなたの祝福があることを宣言します。主の御名によって、アメン。はい、じゃあ、最初にですね、役員をさせてもらっています。で、役員をさせてもらって、取り扱われているところというか、もうそもそも役員自体が苦手っていうか、学校 の、 PTA とかでもですね、なんていうかな、協力し合って学校運営に携わったり、運動会のイベントとかで、積極的に関わる活動とか もう本当にこう苦手で、そういうシーズンになると、絶対は、くじ引きとか、じゃんけんで負けないように、隠してくださいっていうか、じっと、そっとさせてくださいっていうか、そういう祈りを、願ってきたものなんです。なんかすごく小心者というか、なので、この教会でね、役員をさせてもらうっていうことは、まず、チャレンジがとっても多く与えられます。なので、そのたんびにですね、ワクワクされる方はおられると思うんですけど、私はワクワクではなく、もう葛藤ともプレッシャーの、中で、タイプなんですね。なので、本当にその中でですね、自分のできる範囲で満足している弱さとか、結局私変化したくない弱さっていうのを、突きつけられるっていうか、そういうのを、味わいます。でも、なんていうかな、今回の、メッセージとかもですね、なんていうかな、一番こういう前に立ってっていうのが、すごくカットを覚えるんです。その時にですね、もう絶対無理とか、神様これだけは勘弁して、アブさんほんまに勘弁してくださいっていうのを言い続けて、 来たんですけれども、本当に鉄は鉄によって尖れるように、友は友によってっていうふうに、まあ、この役員をこう通してですね、こう自分自身がこう引き伸ばされて、まあ、取り扱われることによってですね、こう主にこう本当にこうすがる、もうほんまに助けてくださいっていうことがめちゃくちゃ多くなりました。あ、でもこれがすごく恵みなんだなっていうことを今は本当に改めて受け取ることができています。なので、ぜひね、この中でも役員になりたいって、そうするともっと神様の恵み受け取ることができる、体験ができるっていう人はアウサまで言ってください。はい、じゃあ詩編46編なんですけれども、もうこの箇所はすごい箇所です。私は本当に知らなかった、まあ、目が開かれた箇所なんですけれども、まあ、激動の中をこう何て言うかな、走り抜いた、まあ、先人たち、まあ、信仰の先輩者たちの心の支えになった有名な歌であります。で、まあ、16世紀にですね、まあ、宗教改革に立ち上がったマルチン・ルターはですね、まあ、このプロテスタント教会を導くためにもう命がけで、まあ、この教会改革のために、まあ、激動の中歩まれた時にこの詩編46編に出会ってですね、もうとっても愛されて、まあ、神は我が櫓という賛美を作られたぐらい本当にとってもこう先人たちに愛された賛歌であります。で、私はこの詩編46編っていうのを、なんていうかな、こう、大事というか、こうよく御言葉の暗唱聖句とかでも、まあ若い時もあったので、なんか苦難とか問題が起きた時に、まあ助けを求める箇所ぐらいの感覚で思ったんですけれども、まあ、そうではないっていうか、苦難がやってきたとしても、私たちは恐れないという、もう力強い信仰と、もう神に対するもう強い信頼の歌であり、告白であって、もう宣言であったんですね。で、あ、これを知ったときに、もうこの台風の10号のこととかもね、私、台風が来るって、なったときに、ものすごい本気で祈るんです。でなぜかというと、津田の住んでいる地域が、私の住んでいる地域がこうちょっとこう災害指定区域っていうか、土砂災害のね、ちょっとその区域にこう入っているかっぽいので、もうなんていうかな、真剣にこのいつもこう日本列島の地図でこう台風がこう あるところにいつもこう手を置いて、本当にこう神様っていうふうにこう祈ってきたんですけど、あ、もう詩編46編を宣言しようっていうか、こっちの方がもう力強い信仰がこうみなぎってくるし、神に対する信頼っていう部分で、あ、すごくいい詩編46編をこう学ばせてもらったなっていう感じなんです。なので本当に詩編46編は素晴らしいところだと思います。じゃあちょっと2節のところね、もう超有名なところですよね、お読みします、一緒に読んでいきましょうか。2節ね、3、はい。神は私たちの酒どころ、私たちの砦、苦難の時必ずそこにいましてくださる。はい、この神は私たちの酒どころ、私たちの砦、苦難の時必ずそこにいまして助けてくださる。苦難の時、まあ、苦難の時って言っても、あんまりこうちょっとこうピンと来る人と来ない人がいるかもしれませんけれども、御言葉で言うと、この詩編のこの59編に書いてるんですけど、ダビデを思い出してほしいと思うんです。で、ダビデが殺そうと、サウル王がですね、サウル王がですね、ダビデを殺そうと人々を使わして、ダビデの家をこう見張らせる場面っていうのがあるんですけど、そこが、まあ、詩編59編の17節に書いてるんです。59編の17節ね。で、それはなんて書いてるかっていうと、17の59の17、私は道からをたたえて歌を捧げ、朝にはあなたの慈しみと喜びを歌います。あなたは私の砦の塔、苦難の日逃ればって言うんですね。殺される日に、前の日 殺される前の日にですね、皆さん苦難ですよね。殺される前の日って苦難だと思います。その時に早朝賛美するんです。できます前の日に殺される、なっちゃんあなたは前の日に殺されます、結婚して間もないですけど、とか祈り、明日殺されるよってどうするって、やばいですよね。その時に先ほどのメビッチョのところですもですね、明日殺されるって言ったらどうするって言った時に、好きなことするっていう子がおったりとかね、もう一人は神様に文句言うって、なんでですかっていうふうに言って、本当にそうだと思うんです。でも苦難の時にダビデのように早朝賛美、朝から賛美、それをする時に必ずそこにいまして助けてくださる、必ずそこにいまして助けてくださる、この言い方がすごいなと思ったんです。こう苦難の時主が共にいてくださるっていう言い方ではなく、必ずそこにいまして助けてくださる、もうこの言い方を聞いた時に、こうまるで主がそこにこうおられるかのような言い方、こう神を見えてるような言い方をしているような文章だなと思ったんです。必ずそこにいまして助けてくださるからっていうこの言い方、ああすごいなと思って、ああ神が目の前にいる、いてる、もう見えてるような言い方ができるということは、神様とのこの作者は深い交わりをもういつも持ってるから、まあ、このようなこう言える言葉なんだろうなと思いました。苦難の時必ずそこにいまして助けてくださる、すごいなと思いましたね。で次の3節目、私たちは決して恐れない、地が姿を変え山々が揺らいで海の中に移るともって書いてるんです。この地が姿を変える、もう地が姿を変え山々が揺れ海の中に移るって、なんかもう地、山々、海って見た時にもう自然界は揺れ動いている、もう壊滅状態かもしれないし、もう戦争の真っ只中かもしれない、その時に私たちは決して恐れません、恐れないって言えますこの作者は恐れないってはっきりと言い切れてるんです。すごいなって、わあなんか、ああ自分はどうだろうって思った時に、まあ、正直恐れてしまう、でもこの恐れてしまうけど恐れに支配されたくないって、もう恐れの奴隷になりたくないって思いました。で先ほどもね、この賛美で壁は崩れるって言ったけど、本当にこの賛美を通して私たちのそのもうこの自然界、目に見えるところが揺れ動いている時にですね、この壁が崩れる、ああ自分のこの恐れている部分がこうどんどんどんどん崩れ落ちていくっていうぐらい、まあ、賛美の力っていうのはものすごい力があるんだっていうことを思います。で4節も、海の水が騒ぎ湧き返り、その高ぶる様に山々が震えるともって書いてるように、この海の水がもう騒いで湧き返りって言ったら、なんか出てくるんじゃないかなっていうぐらい、すごくこうその高ぶる様に山々が震えるって書いてあるので、もうすごい状況で、詩編の148編にですね、この海の居住とかね、海のこう竜たちよとか書いてるんですけど、でも本当にそれらも主の皆を賛美せよっていうふうにもうこう支配できるっていうか、私たちはそうやってこの賛美する力っていうのは与えられているっていうのを聞くと、あ、私たちは決して恐れない、私たちは決して恐れないっていうことができるなって、賛美によってできるなっていうことを本当に感じさせられる、あ、すごい賛歌というか信仰の歌だなっていうことを感じます。で次そうですね、私たちもですね、この マルチン・ルターのようではないかもしれませんけれども、あの嵐のような時代をに生かされていますよね。この 2,3 年の出来事でもこう振り返るとですね、まあ、コロナであったり、ウクライナのロシアの戦争も未だに続いていたり、また去年からイスラエルの戦争や、またこの今年に入って能登半島の地震による震災、または台風と、もういろんなこう世界情勢、また日本を見たときに、私たちの心の中にこう不安とか恐れがこうやってきます。しかし、本当にこう目に見えるこの現実に目を留めるのか、そして心がこう揺れるのか、こう見えないこう信仰に立つのかっていうのを、もう日々私たち選択に迫られています。神のこう助け、ここの本当に神様との深い交わりを通しですね、必ずそこにいまして助けてくださる。もうこういう言い方を本当にしたいなって。必ずそこにいまして助けてくださる。私たちは決して恐れません。すごい。まあ、このように本当に言えるようになりたい。なっていくっていうことを本当に信じたいと思います。で、先週のね、メッセージで、詩編のテーマっていうのは、アシュレー。っていうふうに言われていました。アシュレーっていうのは幸いになる秘訣って言いましたよね。この幸いになる秘訣、詩編一編のところに幸いなことよって書いてあります。幸いだその人は幸い。このアシュレーっていうのはこの幸せ、この簡単のこう叫び声、簡単の叫び声っていうと、こうなんとこう喜びをこう溢れ出てしまって、こうなんとおおっておおすごい幸いだっていうぐらいこう溢れるばかりの感動を述べるっていうふうに書いてありました。だからアシュレーって言ったらなんと幸いなことか。先ほども賛美リーダーの人がこうシャロームシャロームって言われたら、それも聞くとすごくこう心地がいい、嬉しく思いますよね。このアシュレーもハレルヤアシュレー、ハレルヤアシュレーっていうふうに言えることができるそうなんです。なのでなんと幸いなことか、なんと幸いなことか。一つ目は主の教え、戒めを喜びとする人は、二つ目は主を酒どころとする人は、なんとなんとですよ、なんと幸いなことか、アシュレー、このようになっていきたいです。でそのためには何が必要だって言ってましたかね、先週。嫌だなと思うような言葉でしたね。忍耐、忍耐かと思いましたよね。でも忍耐は我慢ではないって言いましたよね。はっきりと我慢ではないと。忍耐とは先週も言われてました、ヘブル10章のところで、神は神の御心を行って約束されたものを受けるためには忍耐が必要なのですって書いてあったように、こう忍耐を働かせていく、まあこのことが大事だよって。じゃあ忍耐を働かせるって、忍耐が必要って何やって言った時に、まあ本当に復習ですけれども、神のこうタイミングを待つ。これがすっごく苦手なもの、苦手だと思います。こう自分のタイミングじゃなく、神のタイミングを待ち続ける。それと、本当に神に自分を委ねること、信頼すること、これをこう忍耐を働かせることって言われていました。自分を委ねて信頼すること。神に自分を委ねる。もう本当に自分の考えとか思い、もうすべてを放棄する。主の前にへり下ること。これが忍耐を働かせていくこと。でもこの忍耐を通るとですね、ローマ書のとこにあります。観難さえも喜んでいます。観難が忍耐を生み出し、忍耐が練られた品性を踏み出し、練られた品性が希望を生み出すって書いてあるように、忍耐を通ることを、通してですね、私たちは本当に品性が本当に生まれるし、品性が希望を生むと書いてるように、こう結局は忍耐を働かせるっていうことは希望しかない、希望なんだっていうことを本当に改めて思いました。なので皆さん、ハレルヤアシュレーと言えるように、なんと幸いなことかっていうのを身につけていきたいと思います。 アメン。じゃあ、ご説明の大河とその流れ、神の都に喜びを与える、糸高き神のいます聖女に。大河とその流れは、大河とその流れは神の都に喜びを与える、糸高き神のいます聖女に。6節、神はその中にいまし、都は揺らぐことがない。夜明けとともに神は助けをお与えになる。本当にこの箇所もですね、本当にこの、大河とその流れっていうのは、新海訳ではですね、あの川があるっていうふうに書いてあるんですね。だからその川の流れにこう、川の流れをこうイメージするときに、本当にこう命の水の川が本当に流れ出るようになるっていうのをこう思い出します。この夜明けとともに神は助けてくださるっていう中で、あの神にこう信頼しきっているあの姿っていうのをイメージするんですけど、こう夜明けっていうと本当に早朝ですよね。だから寝てる間にこう私たちはこう平安の中で、こう早朝とともに神が助けを与えてくださる。なんか本当にこの信頼しきっている作者っていうか、まあ、そのようなイメージを感じます。またはすべての民、七節のすべての民は騒ぎ、国々は揺らぐ、神が御声を出されると地は溶け去るって書いてあるように、国々は揺らいでいます。しかしここで神の声を出される時、まあ、本当に神の声をこう待つ、時が来るまで待つ、そうすると本当に、まあ、地は溶け去る、なんか本当に神が働かれるっていうのを、どこまででも私たちは待つっていうか、忍耐するっていうことを本当に、試されるなっていうのを感じます。8節と本当にこう12節のところに、万軍の主は私たちと共にいます、ヤコブの神は私たちの砦の塔って書いてあるように、この万軍の主は私たちと共にいる。万軍の主、もう戦いのこの軍勢、もう軍隊がいつもなんかいる。あのダビデがゴリアテとこう戦った時も、こう自分の力で戦うのではなく、万軍の主の皆によってっていうふうにいつもこう主を前に置いてこう戦うように、万軍の主は私たちと共にいる、万軍の主は私たちと共にいる、これが2回読まれているところにとてもこう興味が湧きます。いつも主を置く戦いの主、本当に勝利なる主をいつも共にいる、そして主が勝利を収めるっていう部分で、本当に信頼しきる、頼りきる、全てを明け渡すことの大切さ学ばさせていただきます。そして9節のところも同じようにですね、 主の成し遂げられることを仰ぎ見よう、仰ぎ見ようって書いてます。なので結局仰ぎ見るっていうのはこう時間がかかりますよね。こう仰ぎ見てなんかすぐにことが起こるわけではなく、なんかここでもすごくこう神の時を待つ、神を仰いで礼拝するっていうか、主が成し遂げられることを仰ぎ見ようっていう、アシュレ忍耐して神の時を待ち望む、すると時が来て主はこの地を圧倒されるっていう、で地の果てまで戦いを立ち、弓を砕き槍を折り、盾を焼き払われる。もうなんかなんていうの、ちょっとこう間違えるとこう、じゃあ何もしなくていいんか、こう怠慢とはまた違う。私たちはこうエペソの6章18にあるように、あらゆる祈りと願いによってどんな時にも御霊によって祈りなさい、そのために目を覚まして、すべての生徒のために忍耐の限りを尽くして祈りなさいって書いてあるように、やはり本当にこう神が働くまで忍耐の限りを尽くしてこう祈る、へりくだる姿勢、本当にこの大切さを学びます。で11節の最後のところですけど、もう本当に先ほども賛美で静まる、スティールが賛美されましたけれども、新共同訳では力を捨てよ、知れ私は神、新改訳聖書ではですね、やめよ 私こそ神であることを知れ。口語訳ではですね、静まって私こそ神であることを知れって書いてます。すっごくこの御言葉、ここの力を捨てよ知れ、捨てよ知れ、私は神っていうのをこう待つことができない人間の、あの弱さっていうか、もう自分がした方が早いと思ってしまうあの弱さが あるのを あります。なのでこう身にしみるあのお言葉であります。しかし本当にやめよと言われた時に、私たちはやめること、そして本当にこう神が働かれる御業を見るっていう、この忍耐して見るっていうことを、なんていうかな、こうこの世とは全然違うことをするんです。私たちはそれをする、静まって神であることを知ること、やめること、止まること、主を仰ぎ見ること、もう本当にすごい忍耐が必要なんですけれども、でもこれをすると本当に神の素晴らしさをなんていうかな、見ることができる、こう約束のものを手に入れることができるっていう希望を見出しました。で証なんですけれども、私はこの夏ですね、こう本当3年ぶりぐらいに、まあ、風邪をひいて体調を崩したんですね。でその時に、まあ、ちょっとこう静まる時間が与えられて、家でこう何日も横になっている時に、こう自分自身のこの思考がこう気になった、頭の中のこう何だ思考、まあ、今何を思い何を考えているんだ自分はっていうふうにこう自問自答をしていたんです。でちょうどこうメッセージを考えてたから、その時の思考がやっぱり無理だわとか、私には絶対無理っていう思考がこうぐるぐるぐるぐる回るんですね。で、まあ、さっきも鴨くんとのりさんにメッセージの時ってプレッシャーありますかって聞いたら、いやまあそんなにないかなって言ってたんですね。で、ああそっかと思って、で私はこうなんていうかな、絶対無理とかいう思考がぐるぐる回って、なんかおかしいなと思ったんです。で聖書を読んでいても、こうダビデだからモーセだからパウロやからできるんよってい こう否定的なこの思考がこう自分の心を満たそうとする、おかしいと思って、神様は絶対無理とか言わないのに、なんで自分の心の中はそのような否定的な思考をするんだろうって、まあ自分の体が今霊が弱ってるからかなとかも思ってんですけど、いやそうじゃないって、この何て言うかなこうメッセージをするとかなったら、ある程度のまあプレッシャーとかあったりするのは普通だと思うんですけれども、私の場合なんかスイッチが入って、こう異常だなと思ったんですよ。この思考のこう回りぐらい回ってるのが、だからこう自分のこう冷静さを失うっていうか、もうなんかすごいひどいなと思ったんですね。これはなんか違うって思ったんです。でその時にふとですね、ある、まあ、統計を、まあ、読んでた時に、こう人間はこう朝目覚めた時にから、目覚めた時からですよ、今日からやることリスト、情報、まあ、仕事のこととか家族のこととか学校のこととか友人のこととか、まあ、将来のこととか子供のことについて思考をし続けて一日を過ごしているそうです。で平均1日1万2000から6万回の思考を行っていて、そのうちネガティブな思考って何パーセントぐらいと思います？何パーセント？70%、もし 80% と言われているぐらい、そういう思考が回っているそうなんです。だからまあ批判的な思考とか諦めとか失望的、否定的、まあ、人の目が気になるとか、まあ、怒っていたりとかで、まあ、この思考をのこうパターンを放置していると、私思ったんですよ。この否定的なものを放置していると、私はこの否定的な思考の奴隷になっちゃうと思って、もうこれ絶対手放したいと思ったんですね。で、なんて言うのかな、この思考、なんて言うかな、じゃあこの思考の 奴隷にならないためにも、本当にこう、なんていうかな、いつもなら、なんていうの、聖書を本当にこう、御言葉を大事にするのに、このこうスイッチを入った時だけっていう部分のこう裏に、自分はどうして否定的になるのかって言った時に、あ、自分の中にこう、自分はふさわしくない。ふさわしくないっていう思いがずっとどこでこう根強く持っていたなっていうのをこうなんかすごく示されたんですね。その時にコロサイ3章の9節も本当に示されました。それは互いに嘘をついてはいけません。古い人をその行いとともに脱ぎ捨てて新しい人を着なさいと。新しい人は作り主の形に従ってますます新たにされ真の知識に達するのですって書いてあるんですね。で、私は結構いっぱいこう古い人を脱ぎ捨ててきたつもり、いっぱい古い服をこう着込んでいた人間なんです。なので隠されているところが 見えたらあっつってこう古い服をこう脱ぎ捨てていってたんですけど、まだ否定的な古い服がまとわりついとったって、それもかなりお気に入りやったって思ったんですよ。うわーと思って、お気に入りの服やったんやと思ったら、だから手放したくなかったんやなって思ったんです。で、どうしてかと思ったら、この古い服がずっと自分らしいと思ってきたんです。自分らしい、この古い服が自分らしい、この否定する自分はふさわしくないっていうのが、まあ素敵な服だと思い込まされてきたっていうのが思った時に、ああもう古い服とはさらばしようと思って、あ、神様に本当に悔い改めをしました。今までこう本当にこう過剰に反応して、もうアブさんは意地悪やとかもう怒ったり、神様に怒ったり、このその異常なものは本当に自分がふさわしくないっていうふうに思っていた、本当にこの罪を本当に悔い改める。神の子っていうのは分かってるんですよ。で、どこいろんなところでも本当に神の子っていうのをこう体験しているんですけど、このなんていうのかな、このスイッチが入るところっていうのをこうもう深いところにあった時に、あ、本当にこういう古い人を着て新しい服なんて着てもなんか全然おかしいと思って、あ、本当に古い服を脱ぎ捨てる、悔い改めました。そして私は新しい人を着ます、新しい服を身につけます。なぜならば本当にここに書いてあるように、新しい人は作り主の形に従ってますます新たにされるって書いてるんです。ますます新たにさせて、そして真の知識に達するのですって書いてるので、あ、もうほんまにそっちに行きたい、希望に知識に達していくように、あ、本当に私は新しい服を着ますと宣言して着てきました。なので古い服はもう今着ていません。しかしですね、人間ですので、また次のチャレンジ、次のチャレンジと思った時に、あ、またここにもまた古い服ボロを着とったんかっていうのが出てくるかもしれませんが、今はこのように新しい服を着させていただいて、今本当に新たにされていることを本当に感謝します。で、先週も暗唱聖句のところで、ダビデは一つのことを願ったって書いてあったんですけれども、一つのことを願うってすごく難しいですよね。何を願うかって、本当に子供たちにも聞いた時には、本当に好きなことをするとか、本当は推しのコンサートに最後は行くとかね、まあそういうふうにいろいろ言っていましたけれども、ここではですね、命の日の限り、主の家に住むこと。命の日のある限り主の家に住むこと、主の麗しさを仰ぎ見、その宮で思いにふける、その宮で思いにふけるって書いてるんです。ここのダビデも本当にこう思いにふけるっていうことは、自分の思考を本当に神の宮に住んで正しくしていくっていうことだと思うんですね。なので私たちの思考をいつも主の御言葉で こう老けさせる、いっぱいにさせていく、正しくさせていく、で主の本当に主の家に住むことがどれほど人間はこの思考にさらされて、あのなんて忙しくさせられているので、あの守るかっていうのは戦いだと思います。なのでその宮で思いにふける、もうここがすごく、これは新改訳なんですけれども、すごくあの心に留まるあの言葉です。思いにふける、思考を本当にあなたの御言葉でふけていく、あの神の御言葉でこう満たしていく、そして主の麗しさを仰ぎ見る、本当に主を礼拝していく、どこまででも命の日の限り主の家に住むことを、そのことをダビデのように一つのことを願っていきたいと思います。本当にアシュレ、ハレルヤアシュレと言えるように、忍耐の限りを尽くしてですね、主を第一にして、主の戒めを喜びとし、主を本当に隠れ家とすること、本当に主を酒どころとすることを本当に、実践していきましょう。では終わります。一言祈ります。イエス様、感謝します。ハレルヤアシュレと本当に、言われたように、イエス様あなたにとどまります。そしてイエス様、本当にあなたのお言葉に私たちはふける、思いにふけていきます。あなたの御言葉にふけていきます。イエス様、私たちの思考を正してください。私たちの思考を清めてください。本当に主よ、私たちの弱さあなたはご存知です。どこに神様あなたの本当に悲しむべき思考があるのかも、そのことも示し、御言葉で清め、そしていつもあなたの宮に出て、この本当にあなたの御言葉に思いをふけること、主と共に歩み、本当に主よあなたの麗しさを見ていくことができますように、必ずそこにいまして助けてくださる、この御言葉を心から感謝します。主の御名によって、アーメン。